皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt の時間です。2026年6月3日付のます NT カテゴリから厳選した23本の論文をお届けします。1本目はチャンス・サンフォードさんによるアノート・オン・ディオファンティーン・アッピロキシメーション・ウィズ・レストリクティド・デノーミネーターズ、分母に制限を設けたディオファントス禁止に関するノートです。この論文では無理数を有理数で禁止する際に分母として使える自然数の集合に制限をかけた場合にどうなるかを探求しています。通常ディリクレの禁止定理はあらゆる自然数を分母として使いますが、ここでは使える分母が限られていても同様の定理が成り立つかという問題に挑んでいます。面白いのが解析的な手法ではなく組み合わせ論的なアプローチをとっている点です。著者はディオファントス密度という新しい概念を導入しました。これはある集合が十分に密度を持っていれば近似に最適な分母に近い要素が必ずその集合の中に見つかるという考え方です。具体的には無理数の連分数展開から得られる近似分数をうまく利用して正のディオファントス密度を持つ集合であれば制限された分母の中でも強い近似精度を維持できることを証明しました。さらに実用的な例としてある種の数列を除いた集合がこの密度を持つことを示しています。その結果、例えば分母が完全平方数ではない有理数だけを使ってどんな無理数でも無限に精度よく近似できることが分かりました。非常に限定的な条件から普遍的な近似の可能性を導き出す構成が見事です。2本目はマヌエル・アレハンドロ・レジェス・ヒメネスさんによる A フィボナッチ・テオアム・フォー・コラーツ・トラジェクトリーズ・ビア・モジュラー・グラフ・ストラクチャー、モジュラー・グラフ構造によるコラッツ軌道へのフィボナッチ定理です。この論文では有名なコラッツ予想を区を法とする剰余類で構成された有効グラフを用いて分析しています。特に奇数の軌道が特定の剰余類をどれくらいの頻度で避けるのかという点に注目しています。驚くべきはある範囲の奇数の中で特定のステップまで剰余類の位置を避ける軌道の数がちょうどフィボナッチ数に一致するという定理を導き出している点です。これはスペクトル半径の解析から得られた結果で、グラフから頂点の位置を取り除くとその半径が黄金比から減少するという性質を利用しています。さらにマサのサイクルが存在する場合、そのサイクルは必ず剰余類の位置を通過しなければならず、全ステップの 20% 以上をこの類が占めることも証明されました。単純な計算の繰り返しに見えるコラッツ予想の背後にフィボナッチ数やグラフのスペクトル解析という非常に洗練された構造が隠れていることに強い知的な興奮を覚えます。3本目はグレンブルダさんによるジェネラリズドポリグナルナンバーレプレゼンテーションズ一般化多角数表示です。この論文ではある整数を一般化多角数の和として表す方法が何通りあるかという問題に取り組んでいます。実は表せるかどうかという存在問題はよく研究されてきたのですが、その個数を数えるのはかなり難しいことでした。そこで著者はすでによく知られている平方数の和の個数との関係を導き出そうと試みました。具体的にはヒース・ブラウンの円法を工夫して P 芯密度などを解析することで4つ以上の多角数の和についての一般的な全近公式を導き出しています。特に4つの三角数の和の場合に誤差項が0になるという完全な等式が得られている点は非常にすっきりとしていて心地よい結果ですね。また K が偶数か奇数かによって個数が有解となる部分列の挙動が全く異なるという分析も行っています。複雑な多角数の問題をより基礎的な平方数の問題に還元して解くというアプローチには非常に巧みな戦略が感じられます。4本目はティアン・ユニさん、アシュリー・ソングさん、ヤン・フイ・スーさん、フイ・シュエさん、 アマンダ・インさんによるエクスプリシット・ジェネレーターズ・オブ・ザ・スペース・オブ・モジュラー・フォームズ、モジュラー形式の空間の具体的生成元です。この論文では重さが K でレベルが1のカスプ形式の空間とその相対空間に注目しています。特にアイゼンシュタイン級数を使ったシンプルな構成でカスプ形式の空間を生成できるかという問題に取り組んでいます。著者たちはランキン公園括弧という手法を用いて、重さが12以上の時、アイゼンシュタイン級数のランキン公園括弧の集合がカスプ形式の空間全体を張ることを証明しました。さらにエルラー志村関係を用いて、L 関数に関係する周期の線形独立性を分析しています。ここで第1種と第2種のスターリング数を使って行列を簡約し、その生息性を示すという非常に緻密な計算を積み重ねている点に、この研究のこだわりが感じられます。最終的に相対空間を張る具体的な周期の集合を特定し、単なる存在証明ではなく実際に計算可能な生成元を提示しました。理論的な美しさだけでなく、具体的で実用的な答えを導き出した素晴らしい成果だと思います。5本目はイアン・グリーソンさん、ライナス・ハマンさん、アレクサンダー・ビー・イバノフさん、ジョアン・ローレンソさん、コンダート・ゾーさんによるオン・ザ・スケマティック・アンド・アナリティック・コンストラクションズ・オブ・ザ・ローカル・ラングランズ・カテゴリー、局所ラングランズ圏のスキーム的および解析的構成についてです。この論文では局所ラングランズ対応の自己同型側における2つの圏的な拡張が同一であるという、いわゆるフォークロア的な予想を証明しています。具体的にはズーさんが考えた圏とファルグさんとショルツさんが考えた圏との間でねじれ係数に対する同値性を構築しました。ここでのアプローチが非常に巧みなのが、ショルツさんの解析化慣習を再検討し、第一著者のグリーソンさんが提唱したキンバーライトという理論を適用している点です。地質学の用語を数学に取り入れて抽象的な圏の構造を解き明かそうとする姿勢には、単なる計算を超えた遊び心のようなものを感じます。さらにこの結果を応用してバンジーにおける反直交分解の分裂やアイゼンシュタイン積種との整合性についても議論しています。最後には積種の線形性に関する予想を立てることで、局所志村多様体のコホモロジーに関する新しい消滅定理やヘッケ作要素のファーバース完全性についても言及しています。非常に高度な構成ですが、一貫した流れで理論が完結しています。6本目はアンリ・コーエンさんによるオン・ザ・アーギュメント・オブ・ザ・レルヒ、チョーラセルバーグ・フォーミュラ&CM バリューズ・オブ・ダーク、チョーラセルバーグの公式の変革と複素情報値についてです。この論文ではレデキンといった関数の複素情報点における値について、これまで曖昧だった変革の部分を完全に解明しています。もともとの公式では絶対値がついていて大きさしか分かりませんでしたが、著者はその絶対値を外して正確な複素数としての値を決定することに挑戦しました。具体的には二次体の類群の代表元にわたるイータ値の積を分析しています。モジュラー群の基本領域の境界部分を丁寧に調べることで、判別式の因子に関連する算術的な条件から変革が決まることを証明しました。特に類数が1で判別式が奇数である場合には、この積が単純に正の実数になるという結果が得られています。驚いたのは、ここからさらに踏み込んでこれらの値がどのような代数的な性質を持つかについて具体的な予想を立てている点です。単に公式を導くだけでなく、最小多項式の形まで予想し、膨大なデータテーブルや計算アルゴリズムまで提示しています。判別式が大きくなるにつれて代数的数の次数が激しく増えていく様子が示されており、他のモジュラー関数とは全く異なる振る舞いをしているのが非常に興味深いです。7本目は チャダポーン・コドスエブさんによるダイアゴナルコンディションインマルチプリケーションテーブルオブ Z、I、アルファ、ガウス整数間の剰余間における掛け算表の対角条件です。この論文では、ガウス整数の剰余間という複素数を使った数の世界での掛け算表について研究しています。ここでいう対角条件とは、掛け算表の中で数の1という値がちょうど対角線上にしか現れないという不思議な性質のことです。もともと普通の整数の剰余間では法となる数が12の約数であるときにだけこの条件が成り立つことが分かっていました。著者はこのアイデアをガウス整数に広げてみたわけです。ガウス素数の性質や中国剰余定理を駆使してどのガウス整数を選べばこの条件を満たすのかを丁寧に分析しています。特に単数群の大きさが大きすぎると対角線以外に1が出てきてしまうという視点が面白いですね。いろいろなガウス素数を検証した結果、最終的にこの条件を満たすのは 1.i または2という非常に限定的なケースだけであることが分かりました。ガウス整数という広い世界を探索してたった2つの候補にまで絞り込むという展開に心地よい緊張感があります。8本目はメニー赤さん、コンスタンチン・アンドリッチさん、アンドレアス・ウィーザーさんによるプレーンズ・インコットラティック4スペース&アソシエーテッド・シェープス・オブ・ラティス、二次四次元空間における平面とそれに付随する格子の形状です。この論文では標準的な符号を持つ四次元の二次空間における有理平面の分布について研究しています。面白いのは一つの有理平面からビアンキオービフォールド上の周期的な測地線やモジュラー曲線上の CM 点など全く異なる種類の算術的対象を同時に導き出している点です。著者たちはクリフォード代数を用いてクライン写像を構築し平面の情報をベクトルとして捉える手法をとっています。そして平面の判別式が無限大に近づくとき、これらの連動した対象がそれぞれの空間上で一様に分布することを証明しました。特にビアンキ・オービフォールドとモジュラー曲面という異なる次元や性質を持つ空間の測地線が実は密接に結びついて一緒に動いている様子が描き出されており、数論的な連動性の深さに驚かされます。特定の合同条件の下でこれらがバラバラではなくセットとして一様に分布するという結果は非常にダイナミックな視点だと思います。9本目はスコット・デューク・コマイナーズさんによるマジョリザチオン&ガウシアン・マス・マキシマリティ・フォー・コンストラクション・ A ・ラティス・フロム・バイナリー・セルフ・デュアル・コーズ、バイナリ自己相対符号から得られるコンストラクション A 格子のメジャライゼーションとガウス質量最大性です。この論文ではあるランクを持つ全ての整数格子の中で整数格子がガウス質量を最大化するというレゲブとスティーブンス・デイビドウィッツさんの予想に取り組んでいます。この予想は一般にはまだ解かれていませんが、著者はバイナリ自己相対符号から作られるユニモジュラーなコンストラクション A 格子の全てについてこの予想が正しいことを証明しました。面白いのは格子という幾何学的な問題をバイナリ符号という組み合わせ論的な問題にすり替えて解決している点です。具体的には符号の重み分布がある種の支配関係にあることを示しています。ジェンセンの不等式を巧みに使いガウス質量の差がまさになることを保証する二乗和の公式を導き出した手法には非常に鮮やかな論理展開を感じますね。結果として整数格子が最大値を持つことだけでなく統合が成立するのは格子が整数格子そのものである場合に限られることも明らかにしました。この手法は他の有限体上の自己相対符号にも応用できそうですが、リーチ格子のように符号構造を持たない格子には使えないという限界も明確にされており、非常に誠実な議論がなされています。10本目はティアン・チューさんによるザ・フォンテーン・オペレーター・アット・カスプス・オブ・モジュラー・カーブ・アット・インフィニット・レベル、無限レベルのモジュラー曲線におけるカスプでのフォンテーヌ作用素です。 この論文では無限レベルのモジュラー曲線におけるカスプという特殊な点に注目して、2つの重要な作用素が実は同じものであることを証明しています。具体的にはパンさんが定義した幾何学的なインタートワイニング作用素とピーシン・ホッジ理論に基づいたフォンテーヌ作用素を急展開という手法を使って具体的に計算しました。まずパーフェクトイド的な回円盤を用いてカスプの構造を詳しく記述し、そこから微分のような作用を定義していきます。インタートワイニング作用素がモジュラー曲線や旗多様体上の微分を組み合わせたような動きをするのに対し、フォンテーヌ作用素はガロア表現の性質に関わるという全く異なる背景を持つ2つの道具を同じ土俵で比較させている点が非常にエキサイティングです。最終的にこれらが定数倍の差を除いて一致することを示し、カンビカコホモロジーにおけるパンさんの定理を新しい視点から証明しました。さらにこの結果を使ってP新局所ラングランズ対応とコホモロジーの間の自然な同型を導き出しています。理論的な枠組みだけでなく具体的な計算によって橋渡しをしようとする姿勢に強い情熱を感じますね。11本目はアンドレイ・シュビンさんによるペアーコレレーションオブアルファ N のシータノリフォーランダムシータ、ランダムなシータに対するアルファ N のシータノリのペア相関です。この論文ではある固定された指数シータに対して数 N のシータノリという数列がどのような分布を持つのかを数論的な視点から探求しています。特にほとんど全てのシータにおいてこの数列がポアソン的なペア相関を持つかという難しい問題に挑んでいます。これまでの研究ではシータの範囲が限られていたり計算が非常に複雑だったりしたのですが、著者は積分を多くの短い区間に分割するという非常に巧みなアイデアを導入しました。これにより複雑な2回微分などの処理を避け、数継ぐのテーラー展開で近似するという大胆なアプローチを成功させています。解析にはリーマンゼータ関数のモーメントや解析的数論で使われる指数体といった強力な道具が駆使されており、その緻密な計算量には圧倒されます。結果としてシータが非常に大きい場合と逆に非常に小さい場合の両方でポアソン的な性質を持つことが証明されました。これまで空白だった領域を埋めたことで数列の分布に関する理解が大きく前進した素晴らしい成果だと思います。12本目はリトン・カルマカーさん、アリジット・ジャナさんによる AQ アナログ・オブ・ア・スーパー・コングルーアンス・レレーティド・トゥ・バンハメズ B2 スーパー・コングルーアンス・バンハメの超合同式に関連する Q アナログです。この論文では数論における超合同式という非常に強い合同関係を持つ数式について研究しています。特にバンハメさんが提示した有名な超合同式を Q アナログという形式に拡張し、さらにパラメータを導入して一般化することに成功しました。証明の鍵となったのはウィルフさんとゼールバーガーさんが開発した QWZ 法という手法です。有理関数のペアを巧みに構築して複雑な和の公式を導き出しています。塩分多項式の性質を駆使して特定の和がゼロに合同になることを示したプロセスはパズルのピースが完璧にはまるような快感がありますね。最終的にパラメータに特定の値を代入することでラマヌジャン型の超合同式の拡張という基地の定理を導き出しており、この新しいアプローチが非常に強力であることを証明しました。数論の深い世界で精緻な計算によって新しい構造を明らかにしていった素晴らしい成果です。13本目はボージャンさんとジーウェイスンさんによるサムニューリザルツオンデターミナンツ&パーマネンツ、行列式とパーマネントに関するいくつかの新しい結果です。この論文では数論と線形代数を巧みに組み合わせて行列式やパーマネントに関するいくつかの数学的な予想を証明しています。 特にルジャンド記号という数論的な道具が行列の計算にどう影響するかを深く掘り下げているのが面白いですね。まず一つ目の成果は、ある特定の行列の行列式が3より大きい素数で割った時に平方剰余になることを証明した点です。これは著者の一人である孫さんが以前に立てた予想を自ら証明した形になります。また行列式と似ていますが、符号を反転させないパーマネントについても、特定の条件下で素数で割った余りがゼロになることを示しました。さらに行と列のインデックスに基づいた行列の行列式が多くの場合で整数で割った余りがゼロになるという性質も明らかにしています。フェルマーの固定理や対称多項式など数論の王道ともいえる手法を駆使して、これまで未解決だった予想にピシャリと答えを出した快感がある構成となっており、非常に読み応えのある内容でした。14本目はマス .co からのクロス投稿で、アルナ・ブガグさんによるアノート・オン・パーティションズ・イン・ザ・イメージ・オブ・プリノ2、プレノ2の像における分割に関するノートです。この論文では整数の分割というテーマを対称多項式を使った特殊な写像の視点から探求しています。具体的には、ある分割の異なる部分の積を全て取るという操作を行う関数について、その像にどのような分割が含まれるかを調べています。特に注目しているのは、ある数 n に対してこの写像の像にたった一つの分割しか存在しないような n があるのかという問いです。ガグさんは構成的な証明と計算による検証を組み合わせて、この問題に完全な答えを出しました。まず単一の数 n からなる分割は常に像に含まれるため、像が空になることはありません。そこから n が6より大きい場合には、必ず別の分割も像に含まれることを n の玉木や大きさに応じた5つのケースに分けて丁寧に証明しています。結果として像に分割が1つしか存在しないのは n が1から6までの時だけであることが分かりました。7以上のすべての整数において少なくとも2つの異なる分割が像に現れます。単純なルールから始まった問いに対して、明確な境界線を引いて完結させた点に非常にすっきりとした快感がありますね。15本目はマス .co からのクロス投稿で、ロビンチャンさんによるオンマキシマルダインキンフライジズ極大ディンキンフリーズについてです。この論文ではディンキン図形に基づいた正の整数の配列であるディンキンフリーズという不思議な構造を扱っています。特にタイプ B とタイプ D において配列の中に現れる数として最大でどれくらいの大きさになるのかという問題に挑んでいます。著者はこのフリーズをアフィンクラスター多様体上の正の整数点として捉え直すという非常に巧妙なアプローチを取りました。タイプ B についてはフィボナッチ数列の性質や行列の積をうまく使って条件を満たす大きな数を具体的に作り出しています。さらにその結果をタイプ D へも応用させるという鮮やかな流れになるほどと思わされました。結果としてタイプ B と D の最大値は少なくともフィボナッチ数の 2N-1 番目と同等かそれ以上であることが示されました。さらに小さなランクでの計算結果から、このフィボナッチ数がまさに最大値であるという予想を立てています。またあらゆる正の整数がいずれかのタイプのフリーズに必ず現れるという普遍性も証明されました。特定の数を実現するために必要なランクが対数的にしか増えないという指数関数的な成長速度も非常に興味深い結果です。16本目はマス .co からのクロス投稿で、キアラ・ベロッティさんとティム・トラッチアンさんによる A コンジェクチャー・オブ・グラスビー・プレイガー・アンド・ウンガー・オン・パーミューテーションズ・オブ・ S の N 対象群の置換に関するグラスビー・プレイガー・アンガーの予想です。この論文では対象群の中にある置換がある素数 P に対して何回か累乗することで P サイクルになる確率 つまりプリピーサイクルである割合について研究しています。これまでの研究では N が十分に大きいときはほとんどの置換がプリピーサイクルになることが分かっていましたが、この論文ではあらゆる性の整数 N においてその割合が常に2分の1以上になるという予想を完全に証明しました。証明の手法がとても泥臭くて面白いです。 N の大きさに合わせてなんと4つの範囲に分けて攻略しています。小さい N については Python で直接計算し、中くらいのサイズでは2次モーメント法を用いて確率を推定し、さらに大きくなると厳密な数値計算や素数定理を洗練させた評価を用いて、しつこいほど丁寧に境界を絞り込んでいます。特に素数の逆数の和に関する補題を精度高く作り直したことで最終的な証明にこぎつけた点には執念のようなものを感じますね。あらゆる N で2分の1という境界を突破することを証明し、見事に予想を完結させた素晴らしい成果でした。17本目はマスドット AG からのクロス投稿で、凌介島田さんによるオンジェストラタウィズパラホリックスタビリザーズインアフィネデリンラスズティグバラエティーズアフィンドリーニュルスティグ多様体におけるパラホリック安定化群を持つ J 層についてです。この論文ではシムラ多様体の基本局所を調べるための重要な道具である乳層分解という構造に切り込んでいます。これまでコクセター型のケースではよく分かっていましたが、一般的な場合はその摩擦体が謎に包まれていました。そこで著者は安定化群がパラホリック部分群になる特別な層に注目し、それを小さな強文字という組み合わせ的な不変量でうまく記述することに成功しました。特に面白いのがこの層がアフィンドリーニュルスティグ多様体の規約成分の中で回収合になることを示した点です。これによりこれらの層が滑らかな純アフィン多様体の完全化であるという幾何学的な性質が明らかになりました。さらにタイプ A の場合には有利カタラン数やディックロといった組み合わせ論でおなじみの概念が登場します。高度な数論的な対象を扱っているはずなのに、最終的にこうした親しみやすい数え上げの話に結びつく流れには非常に心地よい快感がありますね。この成果によってこれまで断片的にしか分かっていなかった幾何学的構造が体系的な枠組みで整理されました。18本目はmas.co からのクロス投稿で、ハロルド・R・パークスさんとディーン・C・ウィルズさんによるカッシーニズ・アイデンティティ・フォー・ケーボナッチ・ナンバーズ、ケーボナッチ数におけるカッシーニの等式です。皆さんはフィボナッチ数列をご存知でしょうか？隣り合う項の積に関するカッシーニの等式という有名な性質があるのですが、これをさらに一般化したケーボナッチ数、つまり何ステップ前までを足し合わせる数列に拡張しようとする試みが実はここ数十年にわたって行われてきました。でもこれまでの研究では結果が不完全だったり証明が複雑すぎたりして完全な解決には至っていなかったそうです。そんな中この論文ではついに決定的な解決策が提示されました。しかもカッシーニの等式だけでなくカタランやバジュダの等式という他の重要な性質まで一般化してしまっています。長年数学者たちが格闘してきたパズルをシンプルかつ完璧な形で解き明かしたという快感がありますね。複雑な数列の振る舞いをすっきりとした数式にまとめ上げた手腕には脱帽です。19本目はmas.co からのクロス投稿で、竹則片岡さんによるアン・イワサワタイプアシンプトーティックフォーミュラフォーマルチプル Z の P カバリングスオブグラフズ、グラフの多重 ZP 被覆に関するイワサワ型の全近公式です。この論文では連結グラフの ZP の D 乗被覆において複雑さの P 神的な評価値がどのように成長するかを調べています。その結果 N と P の N 乗りに関する多項式として岩沢理論のような全近公式を導き出しました。特に 先行研究で現れていた誤作光を完全に消し去った点が素晴らしく、非常に精緻な解析が行われています。さらに μ が0であるという条件下で被覆間のラムダ不変量の振る舞いを記述する木田型の公式を確立しました。最後には特定のラムダ不変量と μ 不変量を持つようなブーケの非分岐 ZP の D 乗被覆を具体的に構成しています。数論的な不変量をグラフという組み合わせ論的な対象に持ち込み、しかも誤差なく完璧に記述しようとする姿勢に強いこだわりを感じます。20本目はマス CA からのクロス投稿でタンファムさんとボーチンシュエさんによるオンザプライムフィールドスフェリカルレストリクションコンジェクチャーインフォーディメンションズブレイキンザスタイントーマスエクスポーネント&アプリケーションズ4次元における素体上の球面制限予想についてスタイントーマス指数の突破とその応用です。この論文では有限体上の調和解析における長年の壁であったスタイントーマス指数という式位置を突破することに挑んでいます。特にクロースターマン和という厄介な項が立ちはだかることで平面的な幾何学的構造をうまく活用できないという困難がありました。そこで著者たちは空間を水平なスライスに切り分けるという非常に戦略的なアプローチを導入しています。スライスごとの解析を行い、さらにそれをリッチな平面化、あるいはラインがリッチ化といった具合に3つのケースに細かく分解して処理しています。ここではベイユの評価や点と平面の入射幾何学といった高度な手法が駆使されており、個別のケースで最悪の状況が同時に起こらないように制御するという緻密な計算戦略に圧倒されます。その結果、4次元の元体上の球面において新しい制限評価を証明し、ついにスタイントーマスの壁を乗り越えました。さらにこの成果をエルデシュファルコネルの距離問題に応用し、なんと20年も更新されていなかった式位置を塗り替えるという快挙を成し遂げました。21本目はマスドット AG からのクロス投稿でクロエ・スチュアートさんによるコンプレットファミリーズ・オブ・カーブス・イン・ザ・モズリ・スペース・オブ・ジーナス・ G ・カーブス主数 G の曲線のモジュライ空間における甘美な曲線の属です。この論文では主数 G の滑らかな曲線のモジュライ空間の中に甘美な曲線をどうやって作り出すかという問題に挑んでいます。モジュライ空間の中にどれだけ大きな甘美な部分多様体が存在するかというのは、その空間がどれくらい遮影的あるいはアフィンに近いかを知るための重要な指標になります。著者はある固定された主数 H の曲線を二重被覆するような非アイソトリビアルな曲線の属を構成するという手法を取りました。具体的にはまず主数 H の曲線が楕円曲線を被覆するように設定し、さらにその楕円曲線の積の強対角線を用いて遮影曲線 T を定義します。そしてこのベースとなる曲線上の二重被覆の分岐点を変化させることで主数 G の滑らかな曲線の属を構築しました。実際に代数方程式を用いて具体的に構成している点が心強く、リーマン・フルビッツの公式や関数体のガロア理論を駆使して得られる甘美な曲線の主数を計算する公式まで導き出しています。条件を満たすあらゆる G と H に対して甘美な曲線が存在することを証明しただけでなく、その具体的な作り方まで提示しているため、今後の高次元な部分多様体の探索にとっても大きな一歩になるはずです。22本目はマス GR からのクロス投稿でスニル・ケーチェ・ボルーさんとキア・ロックリッチさんによるハーフ・オブ・フィニテ・アベリアン・グラップス・アー・ユニット・グラップス有限アーベル群の半分は単数群であるです。この論文ではある群が単位元を持つ間の単数群として実現できるかというフックスの問題に取り組んでいます。どの群が実現可能かを完全に分類するのは至難の業ですが、著者たちは視点を変えて実現可能な群がどれくらいの割合で存在するのかという密度を調べました。解析的数論の強力なツールを駆使して導き出された結果がとにかく鮮やかです。 まず有限巡回群の密度は4分の1であり、基礎数に基づく有限アーベル P 群の密度はなんと0になります。一方で2グループの密度は1であり、ほぼ全てが実現可能です。この素数2とそれ以外の基礎数との間で起きている極端なコントラストには数学的な驚きがありますね。最終的に全ての有限アーベル群における実現可能な群の密度はちょうど2分の1になることが証明されました。小票数の間で実現できるケースは極めて稀で、密度は0になります。結局票数0の間で二次巡回群を直積因子として持つかどうかが決定打となっており、それがちょうど全体の半分を占めるということになります。直感に反するようでいて、非常にすっきりとした結論に導いた素晴らしい研究です。最後はマス RT からのクロス投稿で、サベリオ・カレカさんとマクシミリアン・ハウクさんによるザーベル・ヤコビマップ・オーバー・ザ・ツイスター P の1乗&リアル・ローカル・クラス・フィールド・セオリー、ツイスター遮影空間上でのアーベル・ヤコビ写像と未曲書類対論です。この研究ではショルツさんが提唱した未曲書ラングランズ対応の幾何学化という非常に現代的な枠組みの中でアーベル・ヤコビ写像を詳しく調べています。具体的にはツイスター遮影空間という特殊な設定において、アーベル・ヤコビ写像に沿った引き戻しがピカールグループ移動の間で同置性を導くことを証明しました。これはファルグさんがファルグ・フォンテーヌ曲線で示した結果に近いアプローチですね。そしてこの幾何学的な仕組みを利用してアルキメデス局所帯における局所類対論を再構築することに成功しています。解析的な世界であるアルキメデス局所帯の理論をあえてツイスター空間のような幾何学的な道具を使って導き出すという構成に非常に強いこだわりを感じます。抽象的な権論的な道具を使いながら最終的に古典的な数論の結果を鮮やかに回収していく流れは、まさに現代数学の醍醐味と言えるでしょう。さてさて、今日はディオファントス近似やコラッツ予想からモジュラー形式、局所ラングランズ対応、超合同式、そして整数公式まで数論の奥深い世界を心地よく旅することができました。どのトピックも知的な刺激に満ちていて、本当にエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。